牧野さん、11月も末になりました。
こんにちは。
こんにちは。
本当にそうですね。いよいよ早いもので11月もそろそろ終わり。
もう鍋物とかあったかい飲み物とかそういうものがこう嬉しい季節ですよね。
そうですね。スポーツ、読書、そして旅行のね、はい、秋からいよいよだんだんだんだんそういうあったかいものがね、恋しくなる、はい、そういう時期になりましたね、
はい、今日はまさにぴったりのお客様だと伺ってるんですけれど。
そうですね。それこそ映画館街の横、はい、人宿町、曲がったところの三河屋さんの向かいでね、喫茶店あかね、
はい、
あかねさんのママ経営者である木原ひろ子さんに今日ね、はい、お越しいただきまして、もうすでにね30年なんですよ、お店開いて。
長いこと。
女で細腕で30年間純喫茶だけで頑張ってきた、まあ、最近はねドトールとかね、はい、スタバとかね、いろいろそういう新しい、うん、コーヒー屋さんのね形態っていうのがある中で、純喫茶でね30年頑張ってきたっていうのは私はまあ、すごいことだなとこう思って、うん、ただまあ正直言うとね、木原さんは私とね幼稚園からのね小中の同級生なんですよ。
幼馴染でもあるんですね。
だからね、まあちょっとね、そういう意味ではね、褒めたりするのは照れくさいんだけどもね、やはりこれだけね、静岡でね、頑張っているっていうのはね、やはり大勢の皆さんに知ってもらってね、応援していただければありがたいと思って、今日は、はい、茜のママの木原さんをお願いいたしました。
なんか牧野さんとは長くて古いお付き合いだそうですけれども、木原さんよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
今日はね、もう幼稚園からお友達だっていうことで、
同級生、
ね、同級生ですか。お若いですね。
いや、まあそういう要所も嬉しいですね。
同級生ですから。
同級生ですね。はい、もう喫茶店だということでね、コーヒーいただきながらいつものお店の雰囲気で今日は懐かしいお話を ね、はい、いっぱい聞かせていただこうかななんて思うんですけど、
いいとこも悪いとこもね、お互いにもいつもコーヒーを飲みながらね、話し合ってきた30年ですからね。
30年って長いですよね。
そうですね。今こうして、あ、30年だっていうふうに伺ってみると本当に長かったなと思うけれど、やっぱりあっという間でもありました。
七軒町 の、 映画館街のちょっと小道を入ったところですよね、場所は。
はい、はい、そうです。
とも本当に街の変遷を眺めてきたっていうことでもありますよね。
そうですね。私は表通りに蕎麦屋でもって生まれ育ってきて、でやっぱり周りの反対もありましたけれど、自分でどうしても商売やってみたいということで喫茶店始めましたので、うん、ずっとあそこで生まれ育って、なおかつあそこで頑張ってます。
じゃあもう街とともに生きて来られたっていうね。
そうですね、映画館とともにこう育ってきたっていう感じで、木原さんとの茜さんのお客さんはね、映画関係の人が非常に 多いんですよ、うん、はい、それから映画を見た帰りの方もね、よく寄ってくれて、そういう皆さんがだんだんね常連さんになってね、うん、なんか親戚以上のね仲間がまあ、茜さんに集まってコーヒーを飲んでね、うん、いろいろ食べてるって、そういうお店ですね。
私一度も伺ったことあるんですけれども、お店の中に映画のポスターなんかも貼ってありますよね。
そうですね、うん、映画を好きなお客様が多いので、ちょっとそういうものを飾らせていただいて、最近はもうここから映画館がなくなってしまうっていうので、そういう反対の署名運動も頑張ってさせていただいたり、いろいろ今映画のそういうなんていうのかな、懐かしいものをお店に並べさせていただいてます、
うん、なんかこう昭和の匂いがするところって言っては失礼かもしれないんですけれども、いえいえ、とってもそういうこうレトロな、なんかあったかい空気に包まれてっていう感じがしますよね。
ありがとうございます。いや、もうこういうお店作りを最初から考えてたわけじゃないんですけれど、うん、やっぱ30年という年月が私だけでなくお客様がこうして作ってくださったので、うん、もう本当に今こういう純喫茶というか、こういう喫茶店はなんか希少価値になってきたと思います、
とお二人同級生だっていうことですけれども、お仲間の皆さんもよく集まるんですか？
そうですね、僕ら幼稚園の時、小学校中学校の時の、まあ、同級生は、木原さんがまあこうして茜というね喫茶店やってくれているんで、 そこ行けば誰かに会えるかもしれないっていう思いと、それからあそこ行けばみんなの情報がね必ずこう入ってくる、そういう思いがあってね、やっぱたまり場みたくなっているんですね。
それは嬉しい場所ですね。
いや、そういうところが一つあるっていうのは
ね、
嬉しいですよ、我々にとっても。はい、まあ、そこの、まあ、キーステーションの木原さんは特別いろんな意味で苦労あると思うんだけど、
いや
どうなんですか、カウンターの中に
いやいや、苦労なんて全然感じてません。ただ私はこのお店始める前に、あの牧野さんに喫茶店を私やりたいんだけどって相談をしましたら、キャラは喫茶店なんてやるより早く嫁行った方がいいぞってそういうふうに言われたのを覚えてます。 それが今こうしてやって、ね、長く続けてましたらば、やっていてくれてよかったという言葉に変わりましたので、
うん、
私もそれを、
ね、はい、最初にキャラさんはね、喫茶店を始める動機が不純だったんですよ。喫茶店を開いてね、はい、そこへ来てくれるお客さんの中からいい人をねと結婚しようっていう、そういう考え方でね喫茶店を始めたからね、僕がねそれよりもどんどん早く嫁に行っちゃいしたんだけど
そうだったんですか。
いやいや、それは極論ですけれどいや、要するに両親に反対されまして、それを押し切って、周りの方々もできっこないっていうので、それを押し切って始めたことなので、まあその分も牧野さんに相談しましたら、やめた方がいい、早く嫁に行った方がいいというそういうことだったんですけど。
お二人のその嫁に行けなんていう話がありましたけど、お二人がどうとかっていう、そういう噂はなかったんですか。それだけで長いお付き合いで。
あ、そうですね、まあ同級生だけど、やっぱ茜に来るお客さんとね、茜のママっていう、そういう感じで、まあ、いつもカウンターの中にいるからね、こっちはカウンターの外でコーヒー飲みながらね、他のお客さんとの、まあ、触れ合いっていうかね、絆っていうのがだんだん生まれてきてね、それが大切になってきたから、まあ、そのちょうど媒介の役を木原さんがずっとしてたってことで、まあ茜っていうのは本当お客さんで持ってた店だなってしみじみそう思う。
そんなことないですよね。
いやいや、おっしゃる通りで。
魅力で集まって。
いやいや、とんでもありません。もう本当に。牧野さんおっしゃる通りで。
いやいや、それこそね、一度茜へね、行ってほしい、来てほしいっていう、そういう感じなんですよね。静岡にね、こういうね、小さなお店だけどね、30年間ね、こう、ずっとこう、守って育ってて来た、そういうお店があるよっていうのをね、知ってもらいたいなと思うんですよね。
なんとなくこのゆったりと時間が流れてる雰囲気といいますかね、それからコーヒーの湯気と香りとっていう、そういうその雰囲気がたまらなく、なんかこう癒される、なんかこう懐かしい、私初めて行ったんですけれども、なんか懐かしいっていう感じがするっていうのは不思議でしたね。
そうですね、時々有名人も来るよね
そうですね、本当に
静岡に来るとね、なんとなくね、コーヒー飲みたいっつってね、有名人がね時々ね、こっそり来ることがあるんですよ。変わった店ですよ、
なんかこうちょっと隠れ家的なって言いますか、そんな魅力もありますよね
そうだよな、
ありがとうございます。
で、映画のね、映画スターの写真だとかね、
はい、
そんなのがいっぱい貼ってあるもんだからね、
正面にビビアン・リーの あれは、
風と共に
去りぬの時のね、はい、あれが飾ってあったのが印象に残ってるんですけれど、
はい、
お好きなんですか。
そうですね、ビビアン・リーが好きっていうのもありますし、風とともに去りぬ映画がね、実に印象的だったので、もう絶対あれを飾っておこうと。
そうだね、ビビアン・リー
のな、そうですね、
じゃあ理想の男性はレッドバトラ
ーそれが間違いだねそんなにいるわけないよね。
いやいや、
と思ってるんだけど、
でも、追い求めたいですよね。
ほいでね、あそこに来るよ、もう本当古くからのお客さんで、斎藤さんっていうね、前にこの番組も出てもらったんだけど、はい、斎藤さんがね、原節子の大ファンでね、もう原節子の写真もね、あそこに来るとね、額に入れてね、
はい、
しっかり飾ってあるんですよ。
あ、そうなんですか。
それからね、私はね、イタリアの女優でね、エレオノラ・ロシトラーゴっていうね、
舌を噛みそうな、
この女優が好きだったもんですからね、その女優の写真もね、額に入れてね、
飾って
もらってあるんですよ。
じゃあ皆さん、ここ青春の1ページにを見るような、そういう懐かしさも、それから夢っていうか理想の人にあそこに行けば会えるような、そんなこう夢もあるんでしょうね。
いや
なんか、
あんまり美化されて、お話しされると恥ずかしいですけれど。
いや、でもそういう夢がね、小さい夢が積もり重なってね、今日まで来てるっていうね、あそこ行くとそういう思いありますね。まあ、なんともやっぱり木原さんがね、やっぱ明るい性格でね、みんなのね、気持ちをよく受け止めてね、いろいろ話にも応じてくれるしね、こっちがね、こう、一人でコーヒー飲みたいという雰囲気の時はね、何にも話しかけないでね、
あ
じっとね、コーヒー飲まさせてくれてね、
と
そのところの配慮は、木原さん、ありがとうございます。
いやー、初めてです、こんな風に言っていただくの。
おい、長い間で一番の苦労話ってどんなのが
苦労ですか。苦労っていうものはあんまり感じなかったけど、やっぱり両親がこう立て続けに行ってしまったので、その後精神的に自分でもってもうこれからこれで頑張らなきゃいけないという、その気持ちになったことが一番辛かったというか、今振り返ってみると、そこを上手に乗り切れたっていうのはやっぱりお客様に後押ししていただいたおかげだと思ってます。
お客様もあのママに支えられ、ママもお客様に支えられっていうところがあるんですよね。
い
や
い
や
あるかもしれない
ね
それでね、お客さん同士でね、まあ、ママも入ってたんだけど、時々ね 2,30 人でカラオケ大会やるんですよ。
あら、あそうですか。
コーヒー飲み来るね仲間がね、あのみんな話し合ってね、いついつやろうっつってね、そういうお客さん同士のねコミュニティがこうできてる、それは非常にいい店だね。
そうですね、お仲間とかおなじみさんにとってはとても親しみのあるあのいい場所だと思うんですけれど、
そうですね、
初めてフラッと入ってみようかなっていうお客さんがちょっと違和感ってことはないですか。
どうだ。
いや、もうそれに関してはあの、配慮してるつもりなんですけれども、なかなかその辺お客様がねどのように感じてくださるかわからないんですけれど、少しでも大勢のお客様にあの美味しいコーヒーを召し上がっていただきたいので、だからそういうところら辺ではあのちょっとあのご挨拶というかお声をかけたり、あのいろいろ努力はしてますけれど、まあ、私のお店の雰囲気を気に入っていただければその後続いてきていただけてるって、そういう感じです。
でもあのそのお仲間の中にこうちょっと入ってみたいなっていう方は声を、ね、かけてくるでしょうし、
あ、はい、
うんね、そしたら話 の輪の中に入っていくし、コミュニケーションがまた広がりますよね。
そうですね、はい、
いやできるだけ僕らもね、新しいお客さんでね、ポツンといる人がいるんですよ。そうとね、なんとなくやっぱ声をかけてみようかなっていう感じになってね、まあ仲良くなるっていうことがあるんですよ。それからまあ私なんか行くとね、政治の話に花が咲いちゃうとかってもうコーヒー飲みたらね、政治の演説会に行ったらか分かんない時もありますけどね、でもまあ、 あのそれだけみんなとね仲良くやれてね、嬉しいなと思ってますね。
政治に花が咲いたり、あの映画のお話があったり、
はい、もう変わった
ところですよ。同級生の思い出話があったり、
そうですね、
そうですね。
それであの茜さんはね、あの流れている音楽はね、あの全部ジャズなんですよ。
ああ、じゃあジャズ好きにも
いいですね。
いいですね。
ジャズに変えたというのは、牧野さんがジャズがお好きで見えるたびにジャズのチャンネルに変えられて、そのうちに私ももうジャズに決めてしまったというか、そういう感じです。最初は違うあのジャンルの音楽かけてたんですけれど、そう
最初は、ね、違うジャンルだったんだけどね、私が行くたびに、ね、スイッチを変えて、ね、チャンネルを変えて、ね、ジャズに変えちゃうもんだからね、とうとうもうずっとジャズになっちゃったんだよね。
そうです。
ほんとね、ジャズの好きな人もね、聞いてくれるんですね、
お客様がこう自分の好みをって言いますか、お客様が作り上げたお店でもあるわけですよね。
そうです、もちろんそうです。私がこういうふうにしたいって言ってなかなかできるものでなくて、やっぱり見えていただいてるお客様があのいろいろな形でもって作ってくださるのでね、こういう形になって30年っていうのが本当のところです。
あ、本当にお仲間やお客様に育ててもらったっていう感じですか。そうです
ね、はい。
まあ、あのみんなね、だんだん30年も経つとね、
ええ、
あのお客さんもね、あの、まあ、変わってくる面もあるんだけども、これから
意外に変わってないんですね。オープンの時からお客様の層っていうのがうちは変わってないんですね。
そうですか、
ね、お亡くなりになった方も
亡くなった人もいるしな、
何人かいらっしゃいますけど、根底は全然あのオープン当初とお客様の層が変わってないんです。
また行ってみようっていう、何かそういうまた行きたいなって思わせるものがあるんですね。
いやどうでしょうか。ただ最初は本当に男性のお客様の数の方が多かったんですけど、最近はもう女性のお客様もすごく増えまして、まあ、そこら辺のバランスも実にお客様同士でうまくコミュニケーションが図れているので、それも嬉しい一つです。
なるほどね。
カウンターの中からずっとこう30年間お客さんを見てるんだけども、僕らカウンターの外にいてコーヒーを飲んでるだけなんだけど、なんかいろんな感想はありますか？
どういうふうに答えたらよろしいのか、まあ、とにかく本当に今ドトールスターバックスに押されてしまってるので、こういう純喫茶でコーヒーをいっぱいいっぱい丁寧に立ててお出しするお店で、少しでもコーヒーは召し上がっていただきたい、それがもうずっと本心です。
まあ、七軒町通り映画館街っていう街をずっと毎日ご覧になっていたわけだと思うんですけれど、はい、その街の雰囲気が変わったなって感じることもありますか？
大いに変わりました、私は小さい時やっぱあそこは七浦通りと言いまして、静岡では一番の繁華街でしたから、そういう街で生まれ育ってきまして、まあ、自分がちょっと横に今入ってますけど、表通り出てっても全然もう風景変わってますし、これで今度この映画館がここから出て行ってしまう、撤退してしまうっていうと、信号からこちらの街はどうなっちゃうんだろうっていうのは非常にやっぱり一種危機感は持ってます。
新しい街になっていくんでしょうけどね。
はい、でもそれに期待してますけれども、
まあ、街はずっとねいろいろ、まあ、街には街の歴史があるからだけど、そこにまあ30年間ね自分のお店をね守ってね、しかも純喫茶だけでねずっと頑張ってるっていうのは、それも大したもんでね。
そうですね、
まあ、時代が変わっても木原さんにはねあそこの店のオーナーとしてね最後まで頑張ってほしいなと、まあ、同級生としてねそう思ってるんですね。
行くところなくなっちゃいますものね。
そうだね。いやいやいや、僕もね昭和帰ってくると必ずね、あかね行くんですよ。はい、
そのあかねというお名前なんですけれど、あかねさんとお名前なのかと思ったら違うんですよね。木原さんはひろこさん、ようこと太平洋のようを書いてひろこさんと読みするんですね、はい、このあかねという名前ネーミングは何かこだわりがあったんですか？
いくつかの要素はあるんですけれど、まず第一にコーヒーがアカネ科の植物っていうのが一つと、それとやっぱり万葉集の歌から取ったというのがあります、あとはあれですね、いろいろ縁起担ぎで画数で、嗅覚の画数が強いというの、運勢強いというので、それとやっぱり漢字で一文字で決めたかったので、いろんな要素を加味しましてこのあかねに決めました。
とても馴染みやすいお名前ですよね。
そうですね、
あかねに行くっていうのが
そうですね、はい、僕らも本当あかねってもうね言って、
正式名はその頭にコーヒー社がつくんですけど、
コーヒー社
あかねっていうのが正式な、はい、店名なんですけれど、まあ、皆さんあかねあかねで親しく
ママのお名前があかねさんかと思っちゃいますよね。
いや違います。そうですね、でただコーヒーカップに関しては自分のイニシャルを、
あ、そうなんですか、は
い、そこに何ていうのかな、
K の文字を入れてんだ。
いやいやいや、H です。
ひろこの方の H か。
そうです。その文字を入れさせていただいたカップを使ってます。
今度はちゃんとカップもご覧になりながらコーヒー味わっていただかないとね。
いやいやいや。
30年間飲んでたけど、あんまりそっちの方は、
いろいろにこだわってやってまいりました。
映画館街がなくなるということでちょっと寂しい思いもなさってらっしゃるかもしれませんけど、これから街変わっていく街をまたご覧になりながら、長く続けていらっしゃるわけですね。
木原さんの夢だよ。
いやもう本当に健康にも感謝しまして、あとどれくらいできるか分かりませんけれど、
いやいやまだまだですね。
いや
お客さん同士はね、点滴を打ちならコーヒーを飲める店とかそんなこと言ってんだけど、いやそれこそね、通りすがりというかね、映画館、映画 見終わった人なんかもね、ぜひあかねさんに一度寄ってみてほしいなと思いますね。心温まるね、そういう地味だけどね、いい店ですよ。 まあ、常連だけじゃなくてね、初めて来ていただいた方にもきっとね、美味しいコーヒーとそれで優しいママと、
はい、
会話ができてね、いい店だなと、まあ、
くすぐった、ね、
そんなことおっしゃらずに、うん、そしてあの、まあ、ジャズが好きな方とかね、
そうですね、
映画が好きな方とかね、そういう方たちにはたまらないでしょうね。
そうですね、いや静岡でもね、いろいろね、あの女性一人で頑張ってるね、お店ってのいっぱいあるんですよね、いっぱいある、
そうです
ね、そういう人もね、みんな苦労しながら頑張っている、その中で、まあ、この純喫茶ということでね、本当女性一人で30年間頑張ってきている、うん、まあ、そういうわけでね、ぜひ僕らも静岡の応援団長としてね、まあ、同級生だからね、あんまり綺麗なことを言えない、おい、いやいって言っちゃうんだけどね、うん、おい、木原頑張れよっていうね、そういう思いでこれからもね、応援していきたいなと思っているんですね、うん、はい、
でも本当に私も女性の生き方としてやっぱり見習わなければならない、学ばなければならないところもあるな、なんて思います。女性の生き方としてとてもね、輝いていらっしゃるっていうのは素敵ですよね。
とんでもありません、
ね、うん、まあ、なんか一つ持ってね、一生懸命やってるっていう姿はね、いいですよ。それはコーヒーの味の中にね、
そうですね、きっとママの味がコーヒーの中に入ってるんですね。
ただ見えていただいたお客様が、いや、どんな遠くからでも今日はここまでコーヒーを飲みに来て、うん、あ、よかったなって、帰られる時に本当によかったなって、そういうふうに思っていただけるっていうのが一番嬉しいことなので、それに努力して。
そうですか、
はい、
静岡でね、うん、本当女性一人でね、頑張っている、そういう中の代表選手みたい存在だからね、これからも木原さん、茜さん、ぜひ頑張っていただきたい。
そうです。ママの優しさに触れたい方、美味しいコーヒー飲みたい方、そして昭和の匂いに触れたい方もね。
もう一ついいお客さんに会いたい方。
会いたい人、そうですね。映画好きな方も、それからジャズが好きな方も、どうぞちょっとお立ち寄りくださいっていう感じですかしらね。
そうですね。
たくさん匂い所していただいてありがとうございます。頑張ります。
はい。これからありがとうね。
ありがとうございました。
長く続けてください。
ありがとうございます。よろしくお願いいたします。
ありがとうございました。
ありがとうございました。